イエス様が天に昇られた後、11人の弟子たちはエルサレムで泊まっていた家の2階に集まりました。その11人の名前が今日の聖書の13節のところに書かれています。ペトロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、フィリポ、トマス、バルトロマイ、マタイ、アルファイの子ヤコブ、熱心党のシモン、ヤコブの子ユダでした。この人たちはイエス様の弟子になる前にはいろいろな生き方をしていました。例えばローマ帝国の皇帝に納める税金を集めていた徴税人のマタイさんと、ローマ帝国の支配を力ずくで打ち破ってユダヤの独立を勝ち取ろうとしてきた熱心党のシモンさんとはまるで正反対の一環でした。また性格も全く違う人たちでした。例えば情熱的なペトロさんと疑り深いトマスさんは正反対の性格で、一緒に何かをしようとすれば必ず意見が食い違うようなタイプの人たちでした。しかもこの11人に加えてガリラからイエス様に従ってきた女の人たちや、イエス様のお母さんのマリアさんや、マリアさんとヨセフさんの子供たちも一緒にいました。イエス様がこの地上におられなくなってからも、このようにさまざまな人々が一つにまとまっていたのは考えてみると不思議なことですね。このようなさまざまな人たちが一つにまとまっていることができたのはイエス様への信仰があったからです。そしてイエス様が天に昇られる前におっしゃった約束の言葉に固く信頼していたからです。8節のところにありますように、イエス様はあなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となると約束してくださっていました。11人の弟子たちや女の人たちやマリアさんの息子たちはこの約束に固く信頼して聖霊をいただく日を心を一つにして待っていたのでした。さてイエス様の証人として立てられる人たちは聖霊を受けるためにどのような備えをしていたでしょうか。それは心を合わせて熱心に祈るということでした。熱心に祈るというのはたゆまず熱心に祈り続けるということです。つまりただ一時的にカーッと燃え上がって終わりになるような祈りではなくて、忍耐強く絶えず祈るような祈りです。また心を合わせるとは一つの思いでということです。ですからこれらの人たちはやがて聖霊が与えられてイエス様の証人として全世界に使わされていくことを一つの思いで願って祈っていたのです。これらの人たちの祈りにはそれぞれが神様に聞いていただきたいことや願っていたことも入っていたでしょう。しかしバラバラな気持ちで自分の幸せを祈っていたのではありませんでした。これらの人たちの祈りの目標は一つでした。それは 聖霊を受けてイエス様の証人として立てられることでした。そのような一致した祈りこそ、聖霊を受ける備えとしてふさわしいものであったのです。皆さんは毎日どんなことをお祈りしていますか？天におられるイエス様から聖霊をいただいて、イエス様を証しする生活ができるように祈っていきましょう。お祈りします。恵み深き天の父なる神様、11人の弟子たちは、他のイエス様を信じる人たちと共に、イエス様が天に昇られた後も、天から聖霊が与えられることを願って、祈って待っていました。そして、その祈りに応えて、天におられるイエス様が、聖霊なる神様を送ってくださいました。神様、私たち一人一人も毎日の生活の中で神様によく祈り、特に聖霊なる神様が私たちの上に下ってくださることを求めて祈り続けることができますように、どうか私たちに祈る心を与えください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。